聖書朗読です。旧約聖書ミカ書4章1節から8節。お手元の新共同訳聖書旧約聖書の部分の1452ページ。終わりの日に主の神殿の山は山々の頭として固く立ち、どの峰よりも高くそびえる。もろもろの民は大河のようにそこに向かい、もろもろの国々が来て言う。主の山に登り、ヤコブの神の家に行こう。主は私たちに道を示される。私たちはその道を歩もうと。主の教えはシオンから、御言葉はエルサレムから出る。主は多くの民の争いを裁き、はるか遠くまでも強い国々を戒められる。彼らは剣を打ち直して鋤とし、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない。人はそれぞれ自分のブドウの木の下、イチジクの木の下に座り、脅かすものは何もないと万軍の主の口が語られた。どの民もおのおの自分の神の名によって歩む。我々は常しえに我らの神主の御名によって歩む。その日が来ればと主は言われる。私は足のなえたものを集め、追いやられたものを呼び寄せる。私は彼らを災いに合わせた。しかし私は足のなえた者を残りの民としていたわり、遠く連れ去られた者を強い国とする。シオンの山で今より常しえに主が彼らの上に王となられる。羊の群れを見張る塔よ、娘シオンの砦よ、かつてあった主権が、娘エルサレムの王権が、お前のもとに再び帰ってくる。続いて新約聖書コリントの信徒への手紙12章5節後半から10節までお読みします。新約聖書の339ページです。しかし自分自身については弱さ以外には誇るつもりはありません。仮に私が誇る気になったとしても、真実を語るのだから、愚か者にはならないでしょう。だが誇るまい。私のことを見たり、私から話を聞いたりする以上に、私を過大評価する人がいるかもしれないし、また、掲示されたことがあまりにも素晴らしいからです。それで、そのために思い上がることのないようにと、私の身に一つの棘が与えられました。それは、思い上がらないように私を痛めつけるために、サタンから送られた使いです。この使いについて離れ去らせてくださるように、私は三度主に願いました。すると主は、私の恵みはあなたに十分である。力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われました。だからキリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。それゆえ私は弱さ、侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰まりの状態にあってもキリストのために満足しています。なぜなら、私は弱い時にこそ強いからです。お祈りします。天と地とその中に満ちるすべての命の創造者、私たちの主イエス・キリストを死者たちの中より起こしたもうた全能の父なる神様、 あなたの皆をたたえます。あなたは私たちに今朝も新しい朝と新しい命を与え、ここに集うことをお許しになりました。そのことを覚えて心より感謝します。あなたは無限の恵みにより私たちの命を保ち、私たちに新しい道を開き、新しい出会いを与えてくださいます。そのことを覚えて心より感謝します。神様、願わくは今日も私たちと共にいてください。とりわけ私たちのうちにあって弱さを覚えている人と共にいてください。そしてこの私たちを通してあなたの御栄えが現れますように、あなたの名を呼ぶすべての人々とあなたが今日も共にいてくださいますように、そしてあなたの名を知らずとも助けを求めて孤独の中にある人々にあなたの慈しみと憐れみが願わくば私たちの小さな手や足を通して届きますように、この町に住むすべての人々にあなたの平和をお与えください。東アジアに住むすべての人々にあなたの恵みをお与えください。飢えている人々に、親を亡くした人々に、多くの病と貧困の中にある方々に、私たちが小さな力を集めることができますよう、私たちにあなたの大いなる力への想像力と信頼をお与えください。霊なる神様、今日も聖書を通してあなたがお語りください。主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。
私たちは、通常強さに憧れています。そしてしょっちゅう、ああもっと強くなりたいと願います。なぜでしょうか。理由は大きく分けて2つあるように感じます。1つは他人のために強くなりたい、そしてもう1つは自分のために強くなりたいと思います。人のために強くなりたいと願うときは、自分がその人々に属しており、愛してもいるその人々を助けたい、守りたいという思いからではないかと思います。私、毎年インドに学生たちと共に研修旅行に参りますが、その貧しい地区で暮らしている子どもたちに、将来何になりたいですかと尋ね、どうしてそうなりたいんですかとさらに問いを重ねると、多くの子どもたちがほぼ幾同音に、家族を助けたいから、困っている人たちを助けたいからと言います。他方で自分のために強くなりたいと願うとき、その動機はさらに2種類に分かれるのではないでしょうか。一つはこんなちっぽけなことで悩んだり、些細なことでグラグラしたり、あるいは他人を不必要に羨んだり妬んだりしたくない、もっと人間として強くなりたいという気持ちです。そしてもう一つは、人には絶対負けたくない、いつでも勝ちたい、そういう競争意識からだと思います。この最後の強くなりたいについては、過去十数年来日本の経済が停滞期あるいは衰退期に入っており後、政府はいわゆる規制緩和によって競争原理を前面に押し出すことで、なんとか大きな企業だけは救おうとしてきたと思います。それがうまくいったかどうか、少し怪しいかもしれませんです。で、少なくともしかしこの時期、たくさんの企業が負け組に入りたくないという一心から、ひたすら強くあることを目指してさまざまな行動をしてきたのではないかという気がいたします。で、その場合の強さとは、おそらくは、利益と自己決定権をこうマックスにする、最大化することであったのではないでしょうか。 でその中で、成功した人もいるでしょうけれども、たくさん傷ついた方もおられたと思うのです。それはともかくとして、私たちが日々の暮らしの中でいろいろな意味の弱さを抱えていることも、否定できません。ちょっと体調が悪くなっただけで、指先に小さなトゲが刺さっただけで、私たちもうそのことばっかり気になって、すぐ気弱になってしまいますし、些細なことで、私たちの小さな自尊心は傷を受けて、くよくよとしてしまいます。でそれだけでももちろんございませんで、いわゆる途上国に生きる、人々や私たちの国においても、例えば非正規雇用といわれる人たちは、やはりこれは構造的に弱い立場に置かれていると思います。いわゆる自由競争のための機会均等が保障されているとはどうも言い難い気がいたします。貧しい家庭や紛争地に生まれた子どもたちに、それはあなたの自己責任ですよと言っても、それはちょっと無茶ではないかと思うのです。これはそういう子どもたちが持っている尊厳に対する無責任な侮辱という感じがいたします。そして東日本大震災は、自然の大きな力を前に、人が本来はいかに弱くて小さな存在であるかを私たちに教えたと思います。私たちは技術の力、経済の力、その他の強さを育ててまいりましたが、しかしそれに過信すべきではなかったのではないか。技術の力によって目をくらまされ、人の真の弱さを見過ごすことは、もしかしたら私たちを破滅に導くかもしれない。そのおごり高ぶりが、途方もない放射能汚染を自然環境にもたらし、人類の子子孫孫にその悪影響をもたらし、ひいては被災地の方々の苦しみを一層耐え難いものに、しているのかもしれない。その思いは、かなり強いです。日本は強い国というテレビコマーシャルを見て、一体どういう意味で本当に強いんだろう。私たちの弱さとは何でしょうか。私たちの誇りとは、真の強さとは何でしょうか。パウロのテキスト、コリントの信徒への手紙にを手がかりに考えてみたいと思います。本日選びましたテキストの冒頭は節の途中です。しかし自分自身については弱さ以外に誇る気はないとパウロは言っています。その前半では、しかし彼はこう言っておりました。こういう人のことを私は誇ります。でも自分自身については誇るのは弱さのみ。一体こういう人とは誰のことなのでしょうか。それは先ほどは読みませんでした、この12章の初めの部分に述べられている人のことなんですけれども、ある特別な啓示の体験、もうちょっと具体的に言いますと、楽園パラダイスといわれる第三の天にまで引き上げられて、人が口にすることを許されない、言い表し得ない言葉を聞いた、もしかしたら天使がしゃべる言葉を聞いた、そういう人のことなんだそうです。皆さんは天国旅行をなさったことがありますか。私はないです。でもそういうことを経験する人はいるみたいですね。コーランにもモハメッドがそういう旅行をしたという記録が残っていますね。そしてこの第三の天、楽園にまで引き上げられた人というのは、実はパウロ自身のことなのです。 なぜではパウロはその人をあたかも他人であるかのごとく、語るのでしょうか。それは、この手紙の宛先であるコリント教会の状況と、関係があります。パウロはコリント教会を設立した後そこを去ります。そしてその後、古代においてコリントスという町は貿易の中継地点としていろんな人が行ったり来たりするところだったので、パウロの知らない同じキリスト教の宣教者たちがこの教会にやってきたようです。そしてその人たちは推薦状というのを持っていて、それを使って、たくさんこう誇った、少なくとも離れたところで報告を受けたパウロには、そのように思えた、それが、バックグラウンドにあります。推薦状とは今で言えば、履歴書のことですね。あるいは、就職活動のために学生が一生懸命書くエントリーシートのようなものだと思います。そこには自己 PR のための略歴が列挙されているのだと思います。例えば入学試験で面接試験いたしますと、学生さんがものすごく威張るんです。私こんなところで活躍しました、あんな資格を持っています、留学したことがあります、ボランティアに行きました、こんな賞をもらいました。で、いや最近の若い人ってすごい威張るなと思ったら、その学生さんのその書きなさいって書いてあるその用紙に自己 PR してくださいって書いてあるんですね。今はそういうことが求められている。しかし威張るのは学生ばかりではありません。もしかしたらですね、牧師養成課程である進学校ですね、ここに入学してくる人たち、その面接試験で君は本当に神に召されたのかという質問が出る可能性があると思います。それはもういい加減な気持ちで牧師になろうなどと思ってもらっては困るという意味なのだと思いますが、コリントの教会を訪れてきた宣教者たちも、私は真の意味で神に召されたキリストの人たちであるという証明を、そしてそれを証明するさまざまな輝かしい略歴を、私はあそこで病気を治しました、あそこで教会を作りました、こんな高い学歴を持っています、その他もろもろ、これを、自薦他薦の推薦という形で、持ち込んだのではないかと思うのです。そして古代の地中海世界は、名誉を大変に重んじる社会であったと言われています。現代英語で尊厳という単語でおそらく日本語に訳されるディグニティという単語がありますが、この語源であるラテン語はディグニタスというラテン語ですけど、これはですね、社会の上層における名誉身分を表す名称なんです。つまりその社会における決定権のランキング、それに伴う名誉の序列を表す概念です。ディグニタスというのは位を持っている人のことなんです。で、貴族たちはその特権が失われた後も服装やら振る舞いでかつてのそのディグニタス、尊厳を誇示しようとしたと言われております。もうちょっと逆の言い方を日本風に言いますと、目下の者から見下されることは我慢ならない、私の特権身分であるディグニタスにふさわしくリスペクトしない者を私は罰し報復せずには置かない、そういう社会。それは今の私たちが持っている小さな可愛らしい自尊心というものと全く同一ではないとしても、できることならもっと強くありたいという形でそれが現れるという意味では一脈通じるものがあったかもしれません。パウロはそのような 古代地中海人のメンタリティに由来する自尊心の誇示、威張るのはごく普通だったのです、古代において。これに自らも応じながら、私にもね、威張ろうと思えば他の誰も経験したことがないような特別なスペシャルなエクスタシー経験があるんですよということを、この前半部分でまず言うんですね。しかしすぐに、そのような尊厳からは自分を切り離して、自分自身については、弱さ以外誇りにするつもりは本当はないんですと断言しています。なぜそういうわけのわからないことを彼は言うのでしょうか。名誉と尊厳を重んじる古代人であれば、決して口にしないような体験についてパウロは語り始めます。それは彼の肉に与えられた棘だと彼は言います。しかもそれをサタンの使いが与えた、言語ではサタナーって書いてありますね。サタンというのはヘブライ語で、サタナーというのはそのアラム語の音、そのギリシャ語の音声ですね。しかもそれは私が度を超えて選ぶることがないように、私を拳で殴りつけるために与えられた棘だ。かなりどぎつい言葉です。なおかつ与えられたと書いてある、その受け身表現の動作主はおそらく神です。神がサタンの使いを私に与えた。パウロの神はサタンすら道具に用いる、そういう存在なのですね。そしてそのトゲが私から去るようにと、私から去っていくようにと、私は三度主に語りかけたとパウロは言います。三度とは何度も何度も必死にという意味だと言われています。そのトゲとは何であったのか、多分何かの持病でしょうねと多くの研究者が想定していて、古代以来それが何であったかについての、病名のリストがダラダラとあります。しかしパウロは具体的には語りませんので、詳細は分かりません。はっきりしているのは、それが、パウロを、拳で殴り続けるほど、のものであった。パウロはそのためにずっと苦しんだと、そのことはよくわかります。そしてこの訴えにキリストが与えた返答はこうでした。私の恵みはお前に足りている、力は弱さの中で完成されるのだから。お前の人間として生きる時のその弱さは、神の力が完成されるための場所として必要なんだ。だからそれはお前にそのまま残る。そういう意味です。パウロの必死の願いは聞き届けられませんでした。彼の弱さは取り除かれません。しかもその理由は驚くべき理由から。すなわち、その弱さは神の力が現れるための器として、通路として神が必要としているからというものだったのです。およそ世に言う、いい意味でも悪い意味でもご利益宗教は、病気その他の弱さが信心によって、取り除かれると歌うものが多いのではないでしょうか。これはキリスト教にあっても、神が私の病気を治してくれたというのは大変ありがたい、歓迎すべき証言として大いにコマーシャルに使われるものであろうと思います。私チューリヒに長く住んでおりましたが、電車で 1時間ちょっとぐらい行ったところにカトリックの修道院がございました。アインズイデルンというでっかい修道院ですね。ツビングリも元そこの司祭でしたし、パラツェルススがいたところでもあります。その修道院の壁には、松葉杖が山のように積み上げてあります。これは足直しの奇跡が行われている場所だったからです。今はこうスキーして足を折った人が、元気になった時にその松葉杖をそこに預けに来て、神様ありがとうと言って帰る、まあ、そういう場所ですね。教会にも病気治しの奇跡というのはあるわけです。しかしパウロにとってはどうでしょうか。彼の救済者キリストは彼の弱さを通して私の力は完成されるから、お前は弱いままでいろっていう、そういう存在だというわけですね。一体なぜキリストの力は人の弱さという場所にあって完成されたりするのでしょうか。直してくれればいいのに。それは、パウロ個人にとっては、彼が経験した、キリストがどういう存在であったかということと深く関係があると、思います。かつては、キリスト教徒を迫害する、原理主義者であったパウロは、その同じ目的を果たすために都市ダマスコというところに向かっている最中に、キリストの権限に接したという伝説が残されていますね、使徒言行録に。でその時現れたキリストは十字架のキリストでした。十字架のイエスだった。そして十字架とはパウロ自身が後に別のお手紙で述べていますように、ユダヤ人にとってはつまずかせるもの、異邦人にとっては愚かなものでした。十字架刑とは当時のローマ社会にあって、誰から見ても最も忌まわしく最も尊厳なき死の形そのものだったからです。最も尊厳から遠い人間の生の終わりの形、神からも最も遠いと思われたその場所に神が自らを表した。それがパウロのキリスト権限の体験でした。彼が自分の弱さを神の力が完成される場所として受け入れることができたのはそのためだと思います。この同じコリントの信徒への手紙2の初めの方で彼はこう述べていますね。私たちのあらゆる困難にあって私たちに語りかける神は、私たち自身が神から受けたその語りかけを通して、またあらゆる困難の中にある他の人々に向かって私たちが語りかけることを許してくださる。なぜならキリストの苦難が私たちに向かって満ちあふれ、それと同様に私たちの語りかけもまたキリストを通してあなた方へとあふれるのだから。彼は、宣教者としての苦しみをキリストの十字架の苦しみと二重写しに理解していますね。そしてそのことを通して実現される、神の語りかけを自らの活動とこれまた二重写しにしています。キリストの尊厳なき死と同様に彼の苦しみは神の語りかけがパウロを通し、またキリストを通して人々に伝達されるための通路なのです。だからパウロはキリストの力が私の内側に宿るよう、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょうと言います。これは古代の尊厳を重んじる人々にとってはよくわからないショッキングな発言であったと思います。私たちにとっても本当はそうなのかもしれません。弱さ、侮辱、困窮、迫害、そして行き詰まりは キリストのゆえにであるならば、受け入れるべきことなのです。なぜなら、私は弱い時にこそ強いのだから。私が弱いとはどういうことでしょうか。自分の愛するものを助けることもできないし、それに代わって死ぬこともできない。私たちはそれぞれ個別的な存在であるからということでしょうか。それとも、私たちは最終的には単なるエゴイストに過ぎないからということでしょうか。どちらもそれなりの真実を含んでいるとは思いますが、パウロが注目したポイントは若干違うと思います。パウロが注目する弱さとは、全能の神の証言者となったイエスの苦しみ、彼の弱さに私自身が参加するということです。つまり、イエスを絆とすることによって、私が他の人々とつながる、それができれば、これは私たちにとって素晴らしい弱さなのです。今では震災から1年以上が経ちまして、復興復旧という言葉があって、私たち、節電はしなきゃいけないと思ってはいますけれども、一応日常生活は普通に戻ったように感じます。しかし、その直後の時期の人々の表情を私は忘れることができません。もちろん大きな不安、そして悲しみがありましたが、しかし多くの人々が、なんて言うんでしょう、みんな大丈夫なんだろうかって、人のことを本当に心配していたと思います、ね、私に何かしなくっちゃっていう顔をみんなしていたと思います。心そこにあらずっていうか、人のことを思って、ね、これは私たちの受け入れるべき弱さではないでしょうか。で、何もできない自分のことを不甲斐ないと悲しむ、その弱さ、そういう気がします。で、もう一つごく大切な弱さを申します。私たちの中には、守ってやらないといけない人々というのがいます。赤ん坊であったり、病人であったり、ご高齢の方、年寄りであったり、で、その人たちを、守るときに、私たちは、いわゆるその身内の中だけではなくて、共に守り合う仲間たちでつながることができます。留学しておりましたときに、我が家にはいつも乳幼児がおりまして、まあ、その子たちも今ではだいぶ大きくなりましたけれども、何せ、外人で子供がいるというのは、しかも、企業マンとか外交官でないというのは、かなり立場上弱いんです、はい、その地域社会の中でいじめられてはとても生きていけません。でも、ちっちゃい子供を連れておりますと、割と皆さん親切にしてくださるんですね。うちの子と一緒に育てようって言ってくださいます。ですから、我が家の子供たちは口も聞けない時から、その町の、お父さんやお母さんに可愛がられて、一緒に育ちました。子供は弱い存在です。でも、そういうところを見ると、大人より強いというか、大人すらも助けてくれる、そういう力がございますね。私は弱い時に強い。その弱さとは、本当の神の力が完成されるための場所なのだ。そういう経験もまた真実であると思いますし、キリスト教会はそういうことを大変大切にすべきだろうと思っております。祈ります。神様、私たちに真の弱さへの洞察をお与えください。 なたがそれを通路として用い、あなたの御力が働き、あなたの栄光がそこに現れますように。愛の行動を通して働きを発揮する信仰を私たちにお与えください。その信仰に基づいて互いに信頼して私たちが生きていけますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。
ご一緒に賛美歌を歌います。賛美歌の328番です。
Hallelujah.